京都空間創生術。この番組は株式会社ローバー都市建築事務所の協力でお送りします。
冬のひととき、皆様いかがお過ごしでしょうか。今週もスタジオから京都スペースファウンテン京都空間創生術を、私株式会社ローバー都市建築事務所の野村雅樹と
パートナーの橋本さゆりがお届けいたします。この番組は毎日新聞京都版金曜日朝刊に各週で連載を続けています。京都空間創生術の記事の中から旬の話題をピックアップしてお届けする番組です。
そうなんです。この京都空間創生術は、私が10年以上も連載記事を続けている毎日新聞の中でも人気の連載記事で、もうその連載回数は240回を超えています。私たちは常日頃建築設計の仕事を通じて建物や街並みの設計をしているのですが、そうした建築家の目線から京都の建物や空間を見たとき、新しい発見や気づきがあるので、そういったことを毎回記事に取り上げさせて紹介させていただいております。
さて、今週のタイトルは新しくなる京都市役所ということですが、どうしてこのタイトルを選ばれたのでしょうか。
そうですね、去年私たち京都の設計士の間での話題といえば、この京都市役所の建て替え問題というのがですね、非常に熱を帯びておりまして、ついに工事も始まりましてですね、いよいよこれから京都市役所の建て替えが本格化していくという年に当たるんですね。
はい、
年末にも発表されましたけれども、まずは京都市役所の現在の北側にあたります河原町押し工事を東入った、ちょうど京都市消防庁のですね、隣側の分庁舎と呼ばれるところから工事が今スタートしているところなんですね。
はい、
橋本さん、前を通られたことあるんじゃないですか。
そうなんです、何とか通ってきまして、はい、昨日もちょうど行ってきたんですけれども、ちょうどコンコンカンカンと発掘調査中ですか。
そうですね、そうですね、埋蔵文化財をね、今発掘しているところなんですけれども、とても大きな敷地で
びっくりしました。奥行きも広いですよね。
そうなんですよ、以前は駐輪場としてね、いろいろちょっと使われたりもしてたんですけれども、大変大きな場所に、まずは分庁舎と呼ばれる近代的な建物を建てていくというようなことになるんですね。
はい、はい、
この分庁舎なんですけれども、年末にですね、ようやく工事業者が入札で決まりまして、
はい、
12月のことなんですけれども、それから本格化して、これから工事を進めていくんですけれども、この市役所の整備に関わる総事業費っていうのは、橋本さん、いくらかご存知ですか。
想像ができないんです。もうすっごく大きな敷地ですし、ね。そうなんです
ね。本館と合わせましてですね、約320億円というビッグプロジェクト。320
億円。
そうなんですよ。
そうですか。
で、ちなみにこの分庁舎の方はですね、建築工事だけで60億円なんですけれども、耐震補強であるとか、いろいろゼスト大池とですね、今度は地下トンネルでつながる計画にもなってまして。
そうなんですね。はい、便利になりますよね。
便利になるんですね。だから私たち京都市役所行く機会、特に仕事で多いんですけどね、新しくなるのが大変楽しみで、どうなるかなというふうな気持ちからですね、この記事書いたんですね。
はい、
計画によりますとですね、まずこの分庁舎というものをですね、建てまして、その後、本庁舎を保存活用しながら、またその周りに北庁舎、西庁舎っていうのをこう建てていくという計画になってるんですけども、
はい、
もう京都市のホームページ見ますとですね、計画案、パースとか出てますので、ぜひご覧いただければと思うんですけども、
はい、
なんといっても目を引くのはこの本庁舎ですよね。
はい、
私たちまず市役所といいますと、大池通りからこう入ることが多いですけれどもね、目の前にこう壮麗な建物がそびえ立ってますけども、
もうドーンと京都市役所へいらっしゃいというような感じで構えていますよ
ね。ちょうど中央に塔を建ててですね、こう左右対称型に立ってるんですけれども、はい、まず大きくこのデザインによるのはネオバロック調と呼ばれているデザインなんですね。
はい、
で、バロックと言いますと音楽とかでね、バロック音楽とか言いますけど、建築の世界においてはですね、このバロックデザインというのは柱をですね、こう均等に並べていくのをバロックスタイルって言うんですね。そう言われてみると柱が均等に並ってまして、それに今度は均等に窓が入ってますよね、柱に対して。
はい、そうです。
それがロマネスクのスタイルなんですけれども、そのロマネスクとバロックを合わせてネオバロックというふうに私たち呼んでるということなんですけども、西洋的でありながらですね、この東洋的なデザインが特徴になってるんですけども、設計の監修は建築界の父と呼ばれました武田五一というですね、京都大学の先生がした建物なんですね。橋本さん、この正面もね、何回も見られてますけれども。
そうなんですよ、京都市民の人間にとっては当たり前の建物なので、すっと通っていましたけど、 すごい細工なんですね。
そうなんですよ。細部にまでね、目を凝らすと本当に綺麗な装飾がしてありまして、そういったところにこう武田五一のこだわりといいますかね、はい、東洋的なエッセンスを取り入れるということで、建物的にも非常に価値のある建物で、こちらの建物は保存再生ということになっているんですね。
これはちなみに石造りなんですか？
これね、石のように見えますけれども、鉄筋コンクリート像になってまして、その上に石を張ってるんですけれども。
あ、なるほどね。
その石もですね、まあ今でいうところのつるっとした石じゃなくてゴツゴツした、ね、重厚感のある作りの石になってますので、はいはい、まあ、これも年月を経ると綺麗な
建物。そうなんです。木も味わいが出ますけど、石も味わい出ますよ ね。
そうですね。で、真ん中に塔を建ててこう左右にウィングを張り出すっていうのはですね、例えば国会議事堂とかもそうですし ね、
そうです ね、
ね、京都府庁とかも同じような
作りなん
ですけども、この昔のですね、官庁建築、役所の建築の、まあ、スタンダードというようなスタイルになるんですね。
なるほど。
で、この京都市役所の場合はですね、漢字で表すとこう山の形をしてるんです、上から見ると。
はいはい。うん、
で、私たちが御池通りから見てるのはこの山の下の部分ですね、はい、下の横棒の部分で、山のてっぺんの部分には議会がありまして、
はい、
で、その横棒と縦の交わるところに塔が立ってて、左右にウィングが広がってるということなんですけども、この山スタイルというのはですね、昭和の初期の形で、そもそも役所の建築というのは炉の字型だったんですね。炉の字型、
はいはい、
うん、で、京都府庁なんかは中庭があって炉の字型になってますけれども、
はい、そうですね。
で、今度それが、炉が一つくっついて、こうお日さんの日という漢字をこう横に向けたような形、国会議事堂とかそうですけれども、そうなって、でその後に山の字型という変遷を実は経てるんで、そういう目で見るのも面白いんですけどね。
本当ですね。
ただね、この本庁舎、僕たちも建築の仕事でいきますけど、かなりボロボロ。
あ、そうですか、ね、私たちはアンティークと捉えてるんですけど。そうなんですね。
耐震の性能から始まりましてですね、各種設備の老朽化ということがですね、ずっと近畿の課題になってまして、まあ、今回のこの第二リニューアルを機にですね、生まれ変わるということなんですけど、基礎はね、最近の免震工法、免震レトロフィットというんですけれども、建物を少し宙に浮かせて、で、はい、中にゴムを入れてですね、こう地面 の、 揺れが伝わらないようにするので、今度は安心安全だと思うんですね。
そういうふうにできるんですね。
あと増築を繰り返してまして、大変床面積が足りないんです。お池通り通りにもですね、たくさん京都市の分室がありまして、私たち使う方からするとこっちのビル行ってくれとか、あっちのビル行ってくれとか言われて、大変だったんですが、今度はね、一つに集まりますから、はい、はい、そういう意味でも、
動線もいいですね。
使いやすいという形になるかと思うんですけれどもね。まあ、市役所といいますと、本当にいろんな、機能を司るんですけれども、そうですね、普通の方が市役所行かれるというと、どういった用事が多いですかね。
どうなんでしょう、ね、私は、ね、あまり中に入らず、表のこの広場で行われる、
そうですね、
ショップありますよね。
あります、あります。
フェスタ、そうですね、そういうのに行きますね。
そうですね、フェスタも大変人気で、ね、日曜日になるとたくさんの人なんですけれども、いずれにしてもこう市民に愛される広場、建物というような形になろうかというふうに思うんですけどね。新しくできる建物、分庁舎はですね、平成の31年、
ね、そうですね、平成31年、はい、
出来上がりますね。で、本庁舎の整備も含めますと平成の34年、
2022年ですね、
ね、いうことで出来上がりますので、今からだいたい何年後ですかね、6年後というようなイメージになってこようかと思うんですけれども、ね、新しくできる建物はですね、その市役所のレトロ感と相対するように一転してガラス張りの、ね、
そうです、
現代建築。
昨日行ったら、ちょうどね、建て替えの壁のところに、はいはいはい、出来上がり予想図みたいなのが、
そうですね、貼ってありますよね。はい。
全く違う感じでしたね、また。
そうですね。新しいものと古いもの、これをね、こう、うまく融合させてるような形になればいいんですけれども、まあ、例えば日差しがきつくなるとね、ガラス張りの建物とかの負荷がかかりますし、はい、地震の時にガラス大丈夫かなと思うんですけれども、
やっぱりそう思いますよね。
でもね、現代の技術というのはすごくて、そういうことは全て解決している状態になってますね。例えば、まあ、当然免震ですので、基礎はゴムが入ってて揺れが伝わりにくいですし、そのガラス自体もですね、揺れに応じて動くようになっているということですね。
ガラスでもしなるような感じなんですね。
そう簡単には割れないようになっているというような話だと思うんですね。こちらは京都市役所の方なんですけれども、中もですね、なかなか素敵なんです。外だけじゃなくて。
あ、そうですね。
そうなんですよ。その中の廊下であるとか、階段であるとか、その議会の入り口であるとか、これ市民の方がいつでも見れますんでね、見ていただけると、あ、すごく丁寧な作りで、まあ、橋本さんおっしゃったように、レトロ感のあふれるね、
そうですよね。これ、1920 7年に建ってるんですね。昭和2年。
昭和2年と6年、二期工事。
二期工事。
はい。まず、向かって左、ごめんなさい、河原町通りが向かって右半分ですね。こちらは昭和2年に竣工させまして、で、また4年後に左半分を作って、現在の姿になっていると。
一気に建ったわけではないんですね。
ないですね。そうなんです。だから、まあ、今回のですね、この平成の大改修もですね、まあ、まさしくその2期に分けるということですね。はい。北側の分庁舎をまず作って、3年後に本庁舎をまた使ってというような形で計画がなされているんですね。
はい。
去年9月に、この実施設計というものがまとまりまして、今度本庁舎のですね、見積もりに今入っている段階なんですね。で、基本構想自体は以前からあったんですけども、その実はこれね、昔は京都市の市役所移転問題というのは、たくさん論議されて、うん、南に移転するかもしれないとかいう話。
そうなんですか。
もう一時あったんですね。その南部再開発に高い建物を建てたりとか、あと、ちょうど隣の京都、ホテルオークラが建った時期ですね、
はい、
には、同じように60メートルのですねタワーを建てようかというような計画も実はあったぐらいで、ずっと以前から議論がなされてるんですね。
そうですか。
ただご承知のように今京都市は高さを抑える方向に、
ね、
はい、動いてますので、その60メートルが建った時代、例えば京都駅ビルとか京都ホテルオークラとか、ああいう高い建物は今は建たなくなっているので、
はい、
そういった枠組みの中でどういう話を進めていくかというのは興味の集まるところなんですね。
はい。
計画のパースを見てますと、緑化も大変進められてましてですね、例えばこの本館の屋上もですね、屋上庭園と。
そうみたいですね。びっくりしました。
できたりとか、中庭もありますし、その新しく建てられます北庁舎。文庁舎ですね。文庁舎の屋上にも登れるようになってますので。
はい、本当に市民の憩いの場になるような感じなんですね。
だから今は、屋上に登れなくて、前の庭しか使えないですけれども、この屋上からですね、緑を眺めながら、ちょっとね、お弁当でも食べるとか。
いいですね。
ね、場合によってはフリーマーケットするとか。
いいですね。
いうようなことも、ね、
いろんなイベント増えそうですね。
増えそうな感じだと思うんです。うん、そういう形で河原町大池、京都の本当に真ん中にある京都市役所なんですけれども、ぜひね、そのじっくりと一度見ていただいて、
なんか政令指定都市の市役所の中では一番古くからあるものって知って、私びっくりしたんです。そうなの？みたいな。
いろんな市役所、市庁舎ありますけれども、はい、はい、そういった中でも一番古い建物なんですけどね。
ありがたい建物です。
そうなんです。だから、まあこれで今後また50年、100年と次の世代に伝わる建物になるわけですからね。まあ私たちも心してというか、
本当ですよね。後世に伝えていくものとして。
ね、大事に伝えていって、汚さないように、きれいに、使っていきたいですよね。という形になります、
はい。
こういった話題をですね、毎週スタジオからお届けさせていただいております。はい、
では株式会社ローバー都市建築事務所へのお問い合わせは電話番号京都 075-451-5777 451-5777、 ホームページ検索はローバー建築、ローバー建築で検索していただければ出てまいります。
はい、ということで今週もそろそろお別れの時間となってまいりました。今週のご案内は株式会社ローバー都市建築事務所の野村雅樹と
パートナーの橋本さゆりでした。
それでは皆さん、また来週。
京都空間創生術、この番組は株式会社ローバー都市建築事務所の協力でお送りしました。